2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
はいはい、ちょっとな、あ、いいよ、
はい、始まりました。はい、
いや、暑い、
暑いですね。今日はあの8月のもう第2週、3週ですから、
お盆がすごいですよ、時空
を。お盆が終わったからかな。
そうですね、うん、一気
にその定にしなきゃなんないね。
もうお盆も終わってんですよ。
お盆が終わってんのかな。
じゃあついてこいよ。
お墓参りいかがでした。
お墓参り、
あれ、お墓参り行くんだ。
行った行った。あの、もう涼しかった。
1年に1回しか食べないルマンド食いました。
ルマンド食った食った。ブルボン
の。ルマンド食わないですか。
お寺に行った時
に。お寺に行って、はい、あのお線香にみんなで火つけてるタイミングでお盆に乗せたルマンド
食わないですか。ルマンドがね、来るよ。
来ますよね。
そう、ブルボン。
え、知らない。僕は妻の実家でママドールを食べるイメージはありますけど。
お盆はみんなね、なんか僕はあのミスター伊藤のバタークッキーをクリームで挟んだやつがキャンディーみたいに包んである やつなんかね、みたいのがいっぱい入ってる。その中にルマンドも1個入ってるみたいな、お盆のお菓子。
それは北関東の風習じゃない
か
な。
途中まで宮崎と一緒だからね。
え、宮崎もそんなあるの。
あのね、あのお坊さんがあれに入れてくれる、あのこの薄いさ、シャラシャラしたあの紙あんじゃん。
駄菓子屋の、
駄菓子屋の紙、 あれに一個一個入れてね、入ってくれる。
あれはありえません。ナスに足させる。
ああ
、ね、足ね、はいはい、分かる
分かる。馬みたいな、ナスの馬みたいな。
あれはだから、あの、なんだ、ご先祖様に
持ってくるみたいな。そうそうそう、あれね、宮崎にはないんだよ。
なんかあれあるとことないのがあるんですかね。
宮崎にはないの、あれ。なんのこっちゃって思った。あの初めて宮崎から東京出てきて、街にナスが置いてあるのが、街角にほら結局
あの、ね、そう並べたりするんだ。
そうですか。そう、送り引きの時にね。
ああ、いろいろ、まあ、地方によって持ってくる
もん
ね。
そう、
価値観は
それぞれ。参謀長のお盆の思い出って話していい？多分あんまり言ったことない。
参謀長のそのパーソナルな一面もね、知りたい。
まだ。幼少というか、それは未成年だった時代に、あの浅草に、参謀長の東京、まあ、生まれなんだけど、浅草にすごく有名なお寺があるんですよ。ちょっと差し控えるから寺の名前は言えないんだけど、
浅草の有名なお寺
が、まあ、ものすごい有名なお寺さん
があそこしかねえだろ。
そこは実は親類関係というか血縁関係なんで、参謀長、だからその学生の時は夏になるとほらお金欲しいじゃない、バイトしたいじゃない、
うんうん、
そう、その、まあ、いわゆる参謀長から言えばいとこみたいな人が住職 で、うん、でちょっと来いと、うん、で夏は忙しいんだと、お盆だから、
うんうん、
だから墓の掃除、墓、わかります、墓の大変なのあれ、
はいはいはい、
をで30畳ぐらいの畳のあれをもう雑巾掛けするとか、それが参謀長のもうお盆、もう夏休みって思い出はもうそれが強烈に残ってて、
はあ、
もう1週間ぐらい毎日お寺で掃除したりお手伝いして、で昼寝していいよって言ったら、その30畳ぐらいの畳のお広場、誰もいないところでね、セミだけの声の中で、ね、昼寝するのがすっげえ気持ちいいみたいなのが、あ、サボちゃんのお盆の夏の思い出っていう。
ちょっと初めて言いますね。
どうでもいいんです
よ。サボちゃん
関係なかったね。すいませんね。
聞けないでしょ。サッカーの革命と30畳の畳のセミの声、何の関係があるんですか。
ただ夏ってそういうなんか青春って感じが、
青春なんだね。青春
なんだ。ちょっといい話でしたよね。なんか絵が見える、イグサの陰陽が変わってくる話でしたけども、 ね、関係ないんですよってことですよ。ただまあ今お盆過ぎましたっていうね話しました。あ、申し遅れました。ナイト総長であります。そして
ウトラサブ長である
マッチ軍曹である。
そして
子連れ一等兵である。
子連れ一等兵まだ俺おらっしゃるお子さん置いてね
結構長いですね。
収入を取ってすみません、はい、ね、そして
真のフットボール革命の指導者ロックソートである。
というのも、うん、7月の終わりにこれ撮ってますんで、
自社なんだけど、
飛び越えて、まあ、お盆の
話を時空を飛び越えて、
ね、してみたんですけども、今だから東アジアカップも終わり、
もう終わってますね。
で、我々の世界では明日、明後日から、ね、っていうことでね、
そう
始まりますから、まあ僕はあの全然予想しますと、
どうぞどうぞ、
もう終わってるんでしょ、これ
終わってる。時空を超えて、
これはまあまさかあんなことになるとはね
出た
ね、
それも
意外でしょう。
まさ意外でしたね。あんなことになったらあのぐらいのフィーバーにはなりますよね。そう、まあある種印象深いそんな大会だったんじゃないですか。
まあそうだね。
サモショはね、やっぱあの2戦目が終わった後のね、ハルホールジッチのあの会見の辛辣なコメントが忘れられ
ない。喋ってましたね。
韓国戦の後のね、あのハルホールジッチのコメントは。
あれ言います。
あれ言っちゃう。あれは波紋を投げる。
そこどう
思う？まさかね。あそこであれがああなるとは思わなかったよ。
下手くそ。一番下手くそか。
具体的なことがいこう。あれがこれが。
マッチですよ。いかがですか。じゃあ見たまんまでです。ああ
。男子と女子でね、ああだとは思わなかった。
いや、あの聞いてたんですけど、男子と女子で。やっぱちょっとスピード違いますよね。
ね、それが驚きでした。やっぱりね、アジア
って。ああ、全然一等兵いかがでした。見て、もっと見たまんまのこと言っていただいた感想、なんでもいいです。
とまさかの結果という
か。まさかの結果、やっぱ予想できなかった。
そうですね。受け入れるのにちょっと時間がか
かった。ショックな。
なるほど。
なるほど。
まだ見てないんですよ。すいません、皆さんお付き合いいただいて。ただその戦前予想、あの戦後に聞いていただく戦前予想っていう企画を、でもそのサッカーの内容運動はちょっとわからないじゃないですか。あの文化的にメディア的にどんなことが起こるか、僕ちょっと皆さんそんな面白話をしたいなと、うん、まずあれですよ、直本さん、僕がもう大好きな直本さん、
女子サッカーの、
はい、うん、まあ、この大会をもってついに国民的なスターに、このサッカーファンに、
ブレイクする、
まあ、サッカーファンだけのもんじゃなくなるタイミングが来たんじゃないですか。
フィギュアの浅田真央ちゃんばりにみたいなね、
どう思います。何ですか、なんで京川さん、京川さん、
京川さん、
京川さん、京川さん、可愛い顔してる女子の子
いるの。
何？
なでしこに京川っていう選手がいる
の。アイナクの京川。
京川でいいの？
ちっちゃい子。
はい。
あ、そうですよね。
京川。
京川。
田中陽子とかと一緒に入った世代です。
京川じゃないよ、僕が言ってる。あの手入れた子。
岩渕でしょ。
岩渕。全然違う。全然間違
う。山アナちゃんはもう。
岩渕さん。うまい。で、顔も可愛いじゃん。で、スターになったかっていうと、やっぱり。
この間のワールドカップですね。
スターじゃないですか。うん、
いつもあの控え選手でスタートじゃない？岩渕。いつもあの白い熊のぬいぐるみ持ってる係だったのね。ワールドカップの時。
そうなんです
ね。あれはその安藤選手が怪我して。
ありましたね。
それがなんかみんな印象に残ってるらしいですよ。
そういう何かが起こりますか今回？
今回？
もう本当今聞いてる皆さんからしたらもうバカの会話ですよ。
そうね。バカバカしいね。
真剣にちょっと。当てに行きましょう、これ当てに、それぞれ、うん、ボブさん、ナオモトさん
メディアの反応的には、
まあ、あのキシリトールの CM 撮りますねスターになって
あ、はい、ナオモトさん、
キシリトールの CM 撮ります、はい、
じゃあ、はい、どうぞ
待ち
ます難しいね予想です
予想です、まあ、
メディアでどんな反応が、うん、
メディアでどんな
のが起こるか、
まああの僕まあ、単純に想像できるのは中国の反日感情で何かしらファンの声が上がる、そこに対しての日本の勝ち負けで何かちょっとメディア的なゴニョゴニョがちょっとあるというのは、まあ、 容易に。
まあでも日韓戦とかで、あのこんなに日韓関係が悪くなってる時に迎える日韓戦ってあんまないから。
やる場所は中国なんですよ、
うん、だけど結局メディアの話で言うと、
またあのなんかが出たりとか、
うん、それでその8月っていうのはその歴史的なね、うん、要するに8月15日は終戦記念日
だったんですよ。それに合わせてなんだっけ、この間竹島に上陸したあれ、違う違う違うカップでした、うん、
過去はね、いっぱいあるよ。
ですよね、反日が盛り上がった、反日や反韓が盛り上がったって、うん、韓流ドラマとかも流行ってたのが、うん、少女時代とかも流行ってたのが、ぐーんと加工していった一個、うん、あれサッカーの試合ですよね、間違いなく、うん、サッカーの試合の日に竹島上陸して、うん、とかですよね、
うん、あとは、まあ、日韓戦だとね、旭日旗がどうだとか、うん、まあ、向こうの、 あのレッドデビルズからなんだっけ、革命家、あの韓国の
平成功じゃなくて、
人物の
イスンシン、
そうイスンシンの、うん、ね、肖像の弾幕が出たりとかね、うん、それ政治的
アンジオコン
そうとかね、
政治的にでも思うのは何もなく欲しい、何もなく終わってほしいっていうのは、うん、正直なことしょうもなさすぎないですか、うん、あれ
サッカー以外のところで、うんうん、
あんなことするんだったらサッカー以外でもやんなきゃダメですか、サッカーでっていうのはしょうもなくないですか。
まあ、でもこんなこと言ったらロッテのチームのロッテ対ね巨人なんて言ったって結構それだって日韓戦みたいになっちゃうでしょ。
いやまあ
だけど、まあ、それなんないよね、まあ、ロッテとジャイアンツはなんないけどさ、うん、そのなんでサッカーでそうなるかってことでしょ。
ただなんかその余熱じゃないですけど試合がまあ面白いですよね、なんかいい試合になるというかね。
まあなんかあの俺のそのいわゆるそのダービー感みたいなやつ、例えばフランスとドイツとか、うん、まあ仲の悪い国同士でやるダービーってこう、まあ、
イングランドドイツとかね、
イングランドドイツとかこう、うん、なんかこうなんかこうカツカツになるじゃない、雰囲気とかも、ああいうのって東アジアから変えられないかなっていう風に、
変えられる、
あ
ーちょっと
フォワッとなんねえかなって、すごいあいいノーサイドの風景とかも見れねえかなっていうところも、ここぞとばかりにそのいわゆる嫌韓反日みたいなのが出るじゃない、ああいうのがさ、サッカーをねその媒体にそこが吹き出てくるのは、
ああいうのやって戦ってる気になってるんだってしょうもないなと思うんですよ、スタンドがあれを持って俺も戦ってるって思うのは、うん、ねえ、なんか邪魔してるような。
だから僕なんかはイスシンとアンジューコンが、
どっちの国の話もするんですよ、うん、
僕なんかはスタジアムにイスシンとアンジューコンがねこう旗が出てくると、ああ韓国人も歴史知ってんなっていう風に思うんですよ。日本人あのイスンシンのことが知らないからね、ハンジュコンとかね、
歴史で学ばないからね、
学ばないから、
うん、初めて聞いた、
知らない、
知らないです。
あの朝鮮、日本の豊臣秀吉は朝鮮に、はい、あのセベンに行った時に、はい、あの
その時代の話だ、
教科書載ってますよ、
載ってましたから
そこの補給船を、補給っていうのはその対馬から釜山に行くラインがあるの、補給を、あそこを衣装軍がね、こう寸断するんだよ。そこであの日本は孤立して韓国に苦戦するという話が、
歴史マニアだから
英雄がいる、
語ると止まんないから、
こんな話しといてすんげえポップで仲良くて、もう有効絵に描いたような話だったら面白いです、
まあ、そうなってたら、ね、予想っていうか、
リアーザワールドが鳴り響く
サッカーに絡めた話で2つ、うん、まあ、まず東アジアの選手権、どうしてもこれヨーロッパも全部同じなんですけど、サッカーの試合会場にその集まる人たちにどうしてもナショナリズム的な政治的な思想が入りやすいのは、これもう50年100年ぐらい前からサッカーだけによく起こることだとは思う。でこれって相当かさっき理想はそうでしょ、だけどなかなかこれもまた難しいだろうなって、現実的にはで今の日本の今の状況、今の日本の政治的な状況って結構世間が今大騒ぎしてるぐらいだから、まあ、なかなか難しいだろうなと まあ、冷静に思うけど、ただ願うのは、いや、そういう場所じゃねえからっていうのは、総長と同じ意見ですっていうこと、うん、
でも韓国のチームはすごい好きだし、
あの一人一人の人と会うとね、みんなすごくいいやつ多いんですよ、結局、サッカーファン、韓国のサッカーファンと交流したんだけど、昔、だからまあ、それはそれで、切り離してほしいなと思うけど、なかなか難しいだろうなちょっと思いますっていうのと、あと、未来予測的に今、ぶっちゃけ7月末で言うけど、大会が終わってね、ちょっと物議を醸すんじゃないかなと思うのは、テッセ、チョン・テッセが今、北朝鮮代表のメンバー入ってるか、ちょっとはっきりしてないんですが、あの、やっぱりフィジカルのサッカー、韓国、北朝鮮に、やっぱ日本代表がどうしても勝てねえってなって、でそれはやっぱり J リーグの普段からのジャッジ、レベリングが甘いんじゃねえかと。今清水エスパルスに、夏から入ったテセが早速リーグ戦が終わった後に思いっきり批判したんですよ、うん、J リーグが甘えと、うん、あんなあのボールの寄せでね、うん、すぐファウル取ったら強くなるわけないだろうってっていうことを踏まえて、この東日本、あ、東アジア選手権もね、北朝鮮対日本とか韓国対日本っていうのを見て、やっぱその差は出るだろうなってやっぱ思いますっていうのが一個。
いいですね。サッカー的全予想でこれ見事なパスサッカーで勝利もぎ取ってたら面白い。すべてかわしきって。
テスが言ってることは結構本質的なことだなって思ったんですよ。うん、あのそのエスパルスに来てから批判したことっていうんで、J リーグってやっぱ変わんなきゃいけないことっていっぱいあって、一個はレフリングの問題っていうのは多分 J1、J2 のファンはみんな思ってると思うんだけど、なぜそこはアンタッチャブルにいつも審判の問題になると J リーグがこうあんまり蓋するじゃない、問題を蓋するからする、 それがもう5年10年ずっとくすぶってるから、むしろファンはもっと言う、ファンは言ってんだけど、
確かにプレミアとかを僕もたまに見ることあるけど、やっぱりレフリングの仕方が違うね、 J リーグとはね、やっぱあの止めないもんね、
そう止めない、そんなタックルぐらいでは試合止めないもんね、
なんでそうなっちゃったんですか、
なんでなってんだろうね、
優しい
なんだろうね、これは分かんないですね、
リネカーを怪我させちゃったからですか、
随分寝深いですね
あれはただの疲労骨折
だね、だから J リーグって
泥の中で雨の日やらしてたから
ですね、以前、今はどうだかちょっと発見してないですけど、数年ぐらい前までやっぱりイングランドのレフリーとか、あ、まあ、世界的にチャンピオンズリーグの笛吹くようなレフリーをたまに主審で呼んでんですよね、あの実際に J1 の試合を裁かして、だからそういうその基準見本みたいなのはやってんだけど、なかなかこの5年10年見ててもなかなかレフリーははっきり言って、
今度さ参謀長の骨でさレフリー呼んできてよ、
そうね岡田正義さんとか、
いいね、
すげえ近くに住んでるんです
けど、マジで
本気でやってる人がこんな出るわけない
、現役を見たからその、もう引退されたね、島津岡田さん、ジャスティス岡田さんとして有名な、
昔居酒屋で席隣になったことあります
参謀長も
こピールで、そんなこと言ったら僕だってアップルストアでチョンケンセントの横で iPhone して
る岡田さん、岡田正義さん、こっちに住んでるんですけど、ここピールでね、居酒屋で飲んでたら岡田さん隣にいて、まず談義しちゃった、レフェリング談義で、結構あの、まあ、相当が言うように、ね、いつかその、ね、J リーグで吹いてた人との話は聞きたいけど、どうもリーグがやっぱりはっきりした
基準を、
いや要するに誤審とかあるじゃない、でもなんか お沙汰がグレーっていうかよくわかんねえなみたいな、で変にイエローだけは出てて出場停止になってるのに、あれは正当なジャッジだったのかどうかの検証はしないし、でそれってヨーロッパとかワールドカップなんかもう何度でも何度でもリプレイ流す番組あるの知ってます？もうイタリアのサッカー番組のさ、夜朝まで生テレビみたいにずっとオフサイドのあのシーンは何だって5時間けんけんがくがくみんなでやって、これは大問題だとかって
やるんですよ、まあ、マッチでハイライトとかでもやるようになったじゃないですか、誤審について誤審、まあ、レフリーも、
ね、レフリー番組ありましたね、
しかも誤審があった日はそのシーンもう1回やったりとか、ただ2回ぐらいやった後に結論は出さないで終わります、
ね、そう、
ね、道徳の教材見せられたみたいな、あとはみんなで話し合おうみたいなね、で
それってやっぱり
コースですよね、
あのコアっていうかずっと J リーグのビジネスマーケットを支えている今のファンたち、5年10年お金払い続けている人たちも 結構愛想つかすっていうかさ、うん、やっぱ質が変わってないければいくら、うん、あの自流を信じてくださいみたいな
審判側が基準を作っても22人みたいな1人でそのわーいって選手が審判に言う基準が変わってないとやっぱり流されちゃうっていうんですかね、
うん、でどう思います？今の例えば審判とか J リーグのなんかこう保護する雰囲気、
その雰囲気は俺も感じていて、ね、すごいなんか審判で甘えなっていうところは思ってはいるんだけど、うんうん、現状その審判をそのいわゆるもう本当に誤解を恐れて言って見てる側のレベルも上がってねえのに、
そう、ね、
審判だけそのレベル求めててもしょうがねえかなっていうふうには思うから、本当にそのファンの目が超えないと審判の目も超えねえんじゃねえかなっていうところはいつも思ってて、ファールだろうとか言って明らかにあのこうヤジっぽく言うときあるじゃないか、うん、おいファールだろうとかって言ってたりとかする、いや全然ボールに行ってるしっていうところも、
まあそれもある、
なんかファールだろうとかって言ってるケースとかもよくあって、なんかやっぱりあまだまだこうファンも見れてないし、オフサイドだってそもそもゴール裏にいるやつがオフサイド分かるわけねえのに、あのオフサイドだろうとかっていう風に言ってる風な時もあるじゃない、いやそんなことはねえだろっていう、見えてねえはずだっていう、
日本のサッカーのためにもうちょっとフィジカルあの緩く取れやって言ってても当事者のチームでフィジカルやられた方にしたら取れやボンケよってなりますもんね。
そういう意味ではあのイーブンなのかもね、敵も味方も
例えば1年前のワールドカップの開幕戦覚えてますか、ブラジルの開幕戦、はいはいはい、主審西村さんだったんですよ、
はいはい、ありましたね、
思いっきりミスして
クロアチア戦、あれはやっぱミスだった、
ミスったんですよ、であれで外されましたよね、西村さん、大会の主審、はいはいはい、1試合もあれから吹いてないんですよ、
あ国際
あれってワールドカップもウェーバーの大会もみんなそうなんだけど、審判を評価する
勝ち抜いてくるんですってね、
で毎回チェックされてて呼ばれるんですよ試合後、はあ、で部屋に呼ばれてここのシーンは誤審だったなって評議会みたいなところに言われて、はあ、でどんどん振り落とされるの、つまり決勝トーナメントに入ったら、はい、この審判団3人チームはもう帰国しろとか、すごい厳しい、
まあ、ラウンドがあるたびに発表されるんですよ、
そうそう、
西村君やっと受かったみたいな、
そうなんです、
受けしもいけるみたいなことなんですよ、
そういうところで審判だってしのぎを削り合って、ね、あの間違ったことは正直に間違ったって言うんですよ、有名なのはハワード・ウェブっていう人がね、イングランドの警官だった人が有名な大会でやっちゃって、はい、でポーランドの試合で誤審しちゃってポーランドから脅迫されるんですよ、ポーランド人が、お前の実家の親を殺してやるみたいな、でそれが大問題になったみたいなのは、それだけ厳しいところにさらされてて、だから審判の組織の中でもリーグも含めてだけど、すごくその失敗した審判は一度やっぱりちゃんとあの勉強させるというか、やり直させてもう一回そうして敗者復活戦を与えるんですよ、でも人類ってそれはないよねっていうね、なんかこうそのまんまみたいな、
一番嫌なのが明らかな誤審というかグレーなやつ PK 取っちゃって入れますよね、後半変なところでバランス取ったりする人いるでしょ、
まあ言いますよ ね
絶対バランス取った PK だろみたいな、
正直に合わせ
る、そう でホッとしてるみたいな、それが一番しょうもないというか嘘つけってなりますよねあれ客観的に関係ない試合だとすごい分かりますよね、はいはいはい、バランス取ったなこれ、
そう、うん、ありましたよ、ね、女子のワールドカップの時もそれらしいシーンがあったし、
うん、そうですか、
ああもうこっち側に PK 取っちゃったかみたいな、
でね、準決勝、
それとかさっき言ってたファンの目も超えなきゃいけないっていうのも確かそう思うんだけど、なんつったらいいのかな、こうあの本来サッカーのレフェリーってものすごく尊敬される職業のはずなんですよ、日本以外のサッカーのサッカーネーションでは、やっぱ主審だっていうだけでもう家族、親戚、町の人からすごく尊敬される存在なんだけど、それってなんでそれってステータスが上がるか、あの多分報酬も高いの、なんでって言ったらそれだけ厳しいからなんですよ、生き残るに、あえてゲスな言い方するけど、Jリーグまだぬるいぬるま湯だから、そこら辺がだからレフェリーの価値も上がっていかないし、 環境も上がっていかないし、そうだね、だってもしも主審が1試合で10万円ちゃんと給料もらってたらもっと厳しくやるでしょ。
10万円もらえないの、うん、
今だって1試合だって2万とか3万ですよ。
そうなんだ。
アシスタントレフリーだって1万円前後ですよ。へぇ、 J でですよ。
じゃあこの前の
もっと下のリーグに行ったらもっと
プレッシャー感じたらやっぱ帰りてこきぐらい行きたいですよね。
そうですよ。ねえ、人間だもんね。
じゃあ、ま、町田でさばいてたあの女性レフリーとかは5000円ぐらいで、
やっぱり下のカテゴリーになればなるほど、もう本当7000円
とか
数千円とかになっちゃいますよ。
そうなんですか。
いやだからそれって社会的な価値、その職業的なのもやっぱ上げていくのはそのファンの面ももちろん大事だと思うんだけど、やっぱり審判自体がそういう生活かかってプロ特にプレーレフェリー
さんお金をもらってるってなったらもっと怒りますよこっちは。
でしょ。だから、うん、なんか変な最低っていうか、そのさっきのハワードウェブみたいな話とか、西村ワールドカップの西村さんみたいなところになった時にミスをした時にちゃんと裁く人もいて、でやり直しさせるメニューもあって、
審判も人間だっていうのをなんか分かってもらうためにみたいな映画見たことありますよ。
ハワードウェブが出てくる、そう、その映画、その映画、その映画まさに脅迫されるシーンとかガンガン入ってくる。
インカムがついてくるじゃないですか。
それで先進と更新してるじゃないです
か。あれの音が全部公開されてるんです、その映画の
中で。その映画おすすめだから本
当に見えたか、すまない見えなかった、
あの、ね、
どうしようって主審が言うんです。
でイングランドの試合、はいはい、イングランドの主審団3人のアシスタントレフェリーイングランド人が、すいません、私今オフサイド見逃しましたってインカムでバンバン入ってくる音声が聞こえるんだよね。
落ち着け落ち着け、冷静を装え、
わかったわかった、
動揺を顔に出すな、ね、
で第4の審判に急に主審とかって、今南東の方に雨雲が接近中でもしかしたらスコールが来るかもしれませんとかって急に余計なこと言ってて、そんな余計なこと俺に今言ってくるんだと、ロスタイムを何分か俺は聞いてんだみたいな大喧嘩を試合中にレフリーと
話してたんだ。喧嘩がうまくやってて、そのそいつらが緊張感の中で試合を終えて
ちょっとほっと
して、ね、全部追ってくんですよ、うん、
ロッカールームでね、
瞬間抱き合うんです
、抱き合うの、今日すごいレフリーだったよって、
すごい映像ですよね。
でそういうやっぱり死ぬのを削るっていうのは、プロサッカー選手だけじゃなくってやってるっていうことも含めて、もっとサッカーファンは理解して、何が今大事なのっていうのはもうちょっと議論した方がいいかなって。そうじゃないとリーグの人たちってあんまり、あ、日本のサッカーファンも、まあ、その暑さが冷めればそのうち忘れるでしょうぐらいの風にしちゃうでしょう、
ね、ただその審判もいきなりプロレベルでその裁く人ばっかり見てるんじゃなくて、例えば甲子園で、うんうん、あの審判やってる人たちってあれ全員アマチュアの審判なんだよね、甲子園は。あれボランティアなんだ
よ。 NPP でやってる人じゃないですか。
ない、ボランティア。だからそういうで結局
じゃあ神宮球場とかの人よりももらってないと思いますから、1000円ぐらい待ってる人だ
から。いや、どれぐらいから
もらってない。神宮球場じゃない、あのほら神宮の草野球の審判あれプロじゃないですか。
そう
です、1000円ぐらいもらってますよね。あの草野球場好きの審判いるじゃないですか。
草野球場
好きの審判ね。行
き帰りの交通費のね、
あれ
1000円ぐらいは出るでし
ょ、あの草野球場。
だから、提言としては、あの相撲の行事みたいに二代目式守伊之助みたいな人をこうなんかこう作っといて、
確かに二代目式守伊之助って言われちゃうとこの人に言われたらって気はするんですよね。
娘の一番しかさばけないよっていう話でしょ。
確かに、
ワールドカップの決勝だけだぞとかそういうことでしょ。
格式ってね、
そう、
審判もこうそういうのに何代目っていう風にしちゃえば、
三代言うとかね、
そう、
世襲さ、
そうそう、
新新、
そうだから J J1 のチャンピオンシップ裁くのは、
審判の審に新助から始まって新吉になって、
そうそうそうそう、木村三代優しか J のチャンピオンシップは裁けませんみたいなね。そこの椅子をめがけてみんなで
そう
リーグをね、審判同士で仕掛けられてね、
みんなで決めた木村ね、
そう、木村翔之助ですって
新左衛門だから、
そうそう
そ
う、
そうい
うこと
は
ありえない。
いいよね。
それいい
よ。いいね。
いいよ。それ堀江さんに伝えようよ。
そう
改革してください。
改革からね。
すごいってね、考えられてる。
そうね。だって式守伊之助とか木村翔之助、木村翔之助が裁くと、もうその人の裁きでも決まっちゃうんだから。
あ、この間名古屋場所見たんですけど、私。はいはい、 あの今空席なの、その正之助かな、どっちかが。
ああ、そうそうそうそうそう、
式守ともう一人いるじゃん、うん、一個空席のままなんだよ、すごくない？それにふさわしい人がいないから。
いない、
今、うん、今名古屋場所の話、この間
だからそれも振りですって。式守伊之助の屋号をやっぱたまに守んないといけないから、あえて空席にして、そこの説得力を守
る。だから今上がってくるの待ってますみたいな。
二代目岡田正義っていう人がいるよね。
だからジャスティス二代目ですよね。西村三代目なんとかとかさ、歌舞伎みたいな世界だね。
大竹になって
る。なんかいいね、そういうの。
じゃあ、僕言うんですけど、やっぱり、審判も選手が馬鹿にしてしまう構造があると思うんですよ。見てても、わー、見てるのかよとか言うじゃないですか。多分、俺プロだよ。こんなにサッカーやってたかしないけど、プロになれなかったおっさんだろ。になっちゃってるんですよ。相撲はそれがないのはなぜかっていうと、式守伊之助は太ってない。相撲をやったことない、それが当たり前、相撲がさばいている。私はもうサッカープロになることに、相撲元になることに興味はない。私は行事を持つプロとしてやってきました。だからサッカーをやってるやってないの価値を持ち合わせない人こそそこにっていう文化というか、あの東大理学部のやつしかやれないと思う。
いいね、
はい、そうするとサッカー選手が文句言う余地がない。
行事ってさ、あの差し違えた時に腹切るたびにここにこう担当を指してんだよ ね、 かね。だから日本のレフリーもさ、ここ担当を指しててさ、あの誤審したらさ、もうあのセンターサークルまで腹切りするの
さ。その野望を守るためにね、年間3人ぐらい死んでもらうからね。そうそうそう、やっぱ説得力が出ない
と。すごいね。死んだらしいよこの前、式守伊之助ベルディ戦でとか言って、とか言って
。そのあとどうさばく。
腹さばく。四代目が
試合さばかず腹さばく。
はい、まあそんな感じ
で。なんかそういうあのもっと豊かなね、日本のねサッカーも感染力も高まってほしいし、うん、その J リーグ自体が今ちょっとこう。やぶやだねみたいなしてることをたくさんこうやっぱ変えていくようなことは、あのこういう我々含めた同士からもどんどんどんどんやっぱり意見提言って出していかないと、うん、
そうですね、有名な審判派手に教授してね、でもこの人だったら文句言えないって、その人から逆算して理想を探せるような、う
ん、あとは極端にサイバー化しちゃうからね。
何それ、サイバー化って。
ホンダの審判とかですか。
いや、もうだからもう全部デジタルで見てる。
いや、実際だってほら5人制にしたじゃない、ワールドカップだって。なんで言って
ゴールの横に、
うん、あとリプレイガンガンやるじゃない、試合中でも、うん、あれ導入するだけでも結構すぐ変わる。
チャレンジ、
チャレンジ。だからむしろあの審判いらないで、あの審判はこう横でピッて笛吹いて止めるだけって、カメラが全部見てくれる、絶対誤信ない
から。いや、今すぐでもできる改革っつったら、大体 J1、J2 だったらオールラビジョンあるとこ多いじゃないですか、うん、ところスカパーさんもやってんだったら中継してるんですか。もう今のすぐ怪しいシーンをどんどんどんどんオーロラビジョンでやればいいじゃないですか。
どうするんですか、間
違い。だってウェファとか
ワールドカップ
どうするんですか。あのあれで、あのドットで
頑張れ、ゴエモン、ゴミ、ゴ
ミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、ゴミ、
大変だな、それ。サイドを点々点々点々点々。
それで試合止めてさ、10分ぐらいドット待ちですみたいなさ。今回前半ロスタイム10分だって長いな。そうだよ、あのドット待ちが。
審判の審判は面白かったんだ。ね、素晴らしいです。というわけで、お送りしたのは、仕上げ出したナイツの大事なナイツの
人。コットラさん、ご長であして。
ナッチ軍曹である。
いずれ一等兵である、
はい、そして
真のフットボール革命の指導者ロック蔵等である、
決勝戦
は革命である。